によって立ち、また私によって進んでいきなさい。私はあなた方を用い、また大いなる勝利と技を表していこうとしておっしゃいます。敵の働きに信じるではなりません。あなたは立ち向かい勝利を取っていきなさい。私はすでに勝利を取っているとしておっしゃいます。
この長崎の地を私はこの日本においてこの聖地としようとしております。それと同時にこの長崎の地において私はこの祈祷院を立て上げるとしようと思います。この祈祷院においては教団教官主婦を超えて多くの者が祈りに来また主に立ち返っていくであろうとしようと思います。
私はこの地を霊的な元いてして用いて、また私自身の栄光と技を表していこう。
またこのあなた方は忘れているが私は忘れていないと主張されます。それはこの海外宣教がこの胸において開かれる前に私の言葉に従いあなた方がこの長崎の地において巡礼の旅をし祈りをなしたその事柄を私は忘れていないと主張されます。この事柄はさらに進展発展があると主張されます。これからのうちこの長崎の地において多くの者たちが安心へと導かれていくであろうと主張されます。
さらに長崎における私の計画がありまた私 の, この導きがあることを覚えなさい。
この主に信頼し合えるのはなんと幸いであろうと主張されます。私の言葉は実現すると主張されます。
花
導かれたことには意味があると主張されます。再び私は大宣教命令を をこの群れにまた各個人に各教会に語ると主は言われます。
私は大きく働きと技を開こう。それは人の思い願いをはるかに超え、またあなた方の考えもはるかに超えるものであることを見なさい。従いなさい。あなた方の身の栄光は大きいと主はおっしゃいます。
この大宣教命令のこの主に従って歩むときに、不思議と奇跡を伴うこの福音伝道をあなた方を出していくと主は言われます。それでこの賜物の働きにおいては忠実にこの磨き上げておきなさいと主は言われます。
See you later. そしてね、マリさんが来られて、予告ではね、マリさんと深い関わりになる。深い関わりになるって言っちゃいましたね。マリさんの働きを我々が受け継ぐことになる。今はですね、中国語、ヘブル語とかね、5、6カ国語で我々が翻訳して、そしてそのマリさんの本を国内に入れてます。我々は確かに受け継いでるんですね。それでマリさんが、進学校をやってくれるような、今やってくれるようになったんですね。そしてマリさんが1年に1回、セミナーをやってくれる。それで皆さんね、このマリンチーム、マリンですからですね、これはもう主の導きの中であるんですね。そしてですね、そのセミナーのためにこう言ってるんですが、またこれが非常に深い神様の、宮田のポイントとしてあるなっていうことをね、私ね、感じてきたんですね。で、感謝の、この学びをしていてですね、感謝の祈りを我々が深く知れば深く知るほど、これが素晴らしいってことが分かってきたのとともに、まあ、一つの事実が今日分かってきました。何かと言いますと、リバイバルの鍵だってことですね。これですね。で、日本に大きな例の壁がありますよ、皆さん。この壁は、皆さん、信仰によって崩す。患者によって崩す。はっきりしましたね。だから皆さんね、私たちはリバイバルの鍵を持っているんです。そしてですね、マーリーさんが日本に来られた時にね、私は言いました。日本にリバイバルが起こってきます。大きなリバイバルが起こります。で、その時にですね、実はマーリーさんの教えが鍵となります。ですから、マーリーさんが来て教えてくださったこの感謝の言葉っていうのは、私たちにとっても非常に大きな祝福でした。そして、前もって言いました。ですから今からお礼しておきます。マーリンさんがリバイバルの鍵を私たちに与えてもらいました。だから皆さんに代わってお礼しておきました。で、皆さんね、これは大きな門を開きます。で、期待しておいてください。ですね。そしてね、で、リバイバルに関係あると分かったじゃないですかね。それでリバイバルに関係あると分かって、まあ、マーリンチーム行ってたら、そしたらですね、ホテルがね、場所が変わった。旅行者がなんかに頼んで。そしたらそこはどこですか、皆さん。あずさ街じゃないですか。
こっちに映らなかった。
ね。これは皆さんね、ワイのリバイバルの始まったところです。たまもの、たまもの。週末のリバイバルの、そしてブレアハウスが開かれるでしょ。でも驚くんです。なぜ驚くのかというとね、感謝がリバイバルに関係があると思って、こちらが意図的にやったんじゃなくて、こちらはお天天だから、ね、偶然にそう起こってる。しかし偶然はありません。主の導きの手でしょ。そうなりますとね、神様の導きってちょっとすごいな。こういうふうに思います。ですから皆さんね、感謝とこのリバイバルの大きな関係があるんですね。そうしましたら、ここにね、スティーブが入ってきちゃって、ブレアハウスに。せっかくこっちが祈ってるのにうるさいなと思ってですね。あなた方が映った映像は世界に放映されますとか言ってですね、まあ、調子のいいこと言って、そしてね、まあ映像が放映されたはいいけど、おばた君だけ。私ね、こんなことやってる方で、なんかおばた君だけこうやって、なんかすごく、ね、普段の寝てるところじゃなくてですね。すごいかっこいい人が見たら誤解するような映像がですね、そこに撮られてきましたよね。で、この人ね、皆さん賛美の人になりますか。そしてね、皆さんね、このマーリンチームに賛美が入ってきたんです。路上ライブ、それからその賛美を見てもらうんですね。そして皆さん、賛美っていうのは感謝のポイントなんです。この牧師さんからの賛美の本を読まれた時にね、その聖書の箇所を読んでる時に思うでしょ。ね、牧師からの賛美って何ですか。感謝してたんじゃないの。賛美してたの。そうしますね、皆さんね。このね、賛美ってのは感謝のもう一つの半分であると同じ話があるんです。そうですね。そういうこともですね、分かってきたんですね。賛美が賜物の中で大きな関係がある。ね、だから皆さん。霊下の特訓。皆さんのところにも行きます。いいですか？皆さんのところにも行きます。ですから皆さんね、用意をしといて、いただきたいというふうに思います。 ね、まだ安心してる方はですね、まだまだ怖いと思ってるかもしれませんが、最近は突然やってくるんですね。でそうしますとね、皆さんね、これ賜物の働き、賜物のリバイブでしょ、賛美のポイントでしょ、そしてリバイブのポイントじゃないですか。そうしますとね、周りのチームって分かってくるんです。あれ何しに行ってたのかって、あれって、これはね、リバイバルに向かってのチームだぞって。でこちらはね、全くそういうことを理解してませんでしたけども、まさに主の方が導いている。しかもね、最高が来てるわけですよ。ブレイヤーアルフでしょ、マーリン・キャロラルでしょ、それからスティービー・ワンダーとか、そういうような方々に含めてですね、皆さん最高ですよ、皆さん。これは偶然ではありません。ですね、あのその辺の、あのね、黒人のお兄さんとか、そういうんじゃないのですね。そうしますとね、主がリバイバルに向かって、大きく道を備えているってことを思うわけですね。そして皆さんね、3つのポイントが揃ったんです。ですから皆さんね、5年前とは違うんです。10年前とは違うんですね。そしてですね、もう一つ、私はですね、ちょっと感じていることがあるんですね。あの、この殉教聖会の時にですね、まあ、26世人のことが大きなポイントとなっています。そしてですね、私が最初に26世人のことを聞いたのは、進学校の授業で、まあ、ちょっと感動したんですが、それ以上の事柄はありませんでした。しかし、個人的に感じたのは、長崎に来たわけです。で26世紀のところに来てですね、でレディーホーを見たら、ね、ちょっと祈ったんですね。すごい人材が来ました。ですね、これはね、特殊な人材ですね。私ね、その時触れられたのに、これはただ者じゃないんですよ。で主は特別な御心を持っているわけです。このことをですね、非常にこの強く感じたわけです。具体的にね。そしてもちろん、あの、私はですね、これは個人的なこととは思ってません。主の十字架全体のことを我々と関わるというふうに考えております。それでね、次に、結婚式の時にね、主はですね、語られたんですね。で、あの、不思議さんとプロテスタントで結婚式を、我々プロテスタントにしたわけですけども、日にちは2月5日のこの、殉教日にしなさい。こういうことを言ってたんですね。で、これはですね、実は、26世人の殉教っていうのは一つの原点的な面を持ってるっていうことをね、非常に強く感じます。日本の信仰の原点的な面ですね。そしてですね、祈った時に、江戸神父、この神父に、四式は唱えなさい。ということで、おかしなことになったわけです。それは何かというと、プロテスタントの牧師なのに、カトリックの神父に四式をやってもらうことがあったわけですね。ですから、頼みに行ったとき、火花が散りましたね。それはもう、宗教改革以来ですね、長い歴史的な対立がありますからですね。でそれをお互いに背負ってるわけですから、ですから、もう火花が散ったんですが、まあ、ともかくこう引き受けてくださいました、優しい神父の方でした。そしてね、2月5日というとね、その方は言ったんですが、我々が知らないと思ったんですよね。我々は示されて言ったんですけど、これはと大変な日ですよ、あなた方は知らないでしょうということで、こういうわけです。でもね、我々は知ってる。26世紀にね。ただし、江戸神父が導かれたというのは特別な導きだったということはね、後で分かりました。で江戸神父の言い方によると、江戸神父は26世人のお導きによって日本に来た神父だそうです。まあ、我々の言葉で言うと、神様が26世人を通して江戸神父を日本に導いたのです。だから26世人というのは江戸神父にとって重要な関係だったんです。で、私は驚きました。ね、この神父にやるんですけどもね、まさに最適な人を我々の結婚式に見つけた。こういうふうに私はですね、感じております。そしてですね、これもその26世人っていうことをね、神様が私たちに深く語りかけてきた大きなポイントであるということですね、思います。で、この26世人の殉教者っていうのは重要なんですね。で、このところにいるときに、私はパウロっていうね、クリスチャンの名前をいただいたのです。 ね、予告はですね、今あなたが思い浮かべている方が天であなたの、取り出しをしている。そしてその時ね、パウロミキを思い浮かべてたんです。パウロ超読みではないんです。みんな間違えてるんですね。その時超読み牧師はパウロって今ダビデかな、言ってたので、みんなそうだと思ったんですね。パウロミキを私は思い浮かべてたんですね。そして後で確認になったんですが、驚きました。江戸新聞のところね、私と新さんがカウンセリングで毎週通っていたんですね。そしてですね、僕はミキハウスと言ったんです。我々は知らなかった。そしたらですね、それはね、パウロミキを記念したパウロミキハウスだったんですね。でそれは私にとって確認となったんですね。そしてこの26世紀の歩みっていうのは、もちろん私たちにとって全体にとって大きな意味合いがあるということをね、感じたんです。そしてね、また、長崎のお墓の件が生じたんですね。でお墓の件が生じたというのはどういうことかというと、予告でね、死の十字架に殉教者が出てくるから、お墓を用意したいと、こういうふうに言われたんですね。そして、ある、お墓のところに行ったんですね。あるお墓のところに行ってですね、そして、空いてるところが一個あったんで、そこに立ったんですね。その瞬間、言われました。ここをあなた方にまた言います。わかりましたね。すごいところでね、素晴らしいところだなと、いうふうに思ったんですね。そしてね、教会会議で発表したんですね。それは何かというと、神様が、ここをあなた方に与えますって言ったところだった。ね、そして神様はこう与えてくださるっていうふうにこう言いました。で言いましたらですね、そして言って忘れたんです。で忘れたっていうのは動かなかった理由はね、もう簡単なことでお金がかかるでしょ、ね、私はお金がかかると金詰まりになるんです。ね、口に言っててもその後の行動が完全に縛られます。だからね、私も完全にこう縛られちゃったんですね。ね、信仰告白は しましたけども、その他の行動はもう完全にこう縛られちゃって動けなくなっちゃったんですね。でそうしましたら、死の十字架の方がね、そこに行ってまた感動したんでしょうね。もう勝手にお墓屋に電話かけちゃった、ね、そして交渉しちゃった勝手に、ね、そしたらそこが浦上天主堂のお墓 で浦上の方がお墓屋さんだった。そしたらね、言われたそうですね。あなたとはプロテスタントでカトリックとは違うけど、心が一緒です。ですからね、あなた方にお譲りしましょうと。これだったんです。ね。もうこれでね、一件落着だと思うでしょ。でも次にね、350万って言ってきた。で、これでね、金縛りがさらにね、鉄の鎖でぐるぐる巻きに耐えるっていう感じになりましたね。でね、話を聞いたんですが、もうその点でね、もう無事だと、ね。そしてね、このままね、ほっときました。ね、ほっといたら、その、売り出し中ってところの看板がなくなっちゃったんで、あ、どっか売れたのかなと思ったんですね。でも、思いましたね、神様言ってるのにね、くれなかったみたいなね。まあ、自分が金縛りになっちゃったことは悪かったわけですけど、まあ、そうだったんですね。そうしましたら、2、3年経ってね、電話がかかってきた。交渉した人にね、お墓屋さんから、たくさんの人がこのお墓を買いたいってやってくる。ところがね、あなた方のことが気になって売れないって。だからまずあなた方に来まして、買うんですか買わないんですか、買わないなら、私は、カトリックの人に売りますって、こう言われた。主はすごいですね。買わせない。その人の心の内に働いて。ね、そしてね、それを交渉しちゃったんで、もうこれでもう追い詰められちゃった。まあ、金縛りにはなっていたけど、修法には出したんだ。350万円 ね、かかります。ね、2週間くらいだよな。そしてね、絶対来ないと思った。そしたらね、3日にしちゃった。ねえ、神様はすごいですよ。でね、皆さん、ここは与えるってところが与えられちゃった。そしてね、契約した日がね、2月5日だった。2月5日だったんですね。2月5日だったんですね。 で、その週だったんですね、今日だった。で、殉教に関係ある、ね、殉教者が出るからということでね、我々はお墓を与えられたんですが、その2月5日に契約と、こういうことになった。そしてね、お墓屋さんがね、2週間くらい作ってくれるということでした。ところがね、このお墓屋さんがいくら経っても作らない。ね、1年経っても作らない。ね、まあ、でもいいかと思ったんですね。あんまし早く作ってね、誰か死んでも困る。ね、だから生贄に入れないといけないのが集まったわけですよね。だから、まあいいかと思ったんですね。それでね、そのままほっときました。ね、ほっといた。そしたらね、キャラ牧師の時に8月のお盆の頃にね、お世話が取れた。それでまさかと思ってキャラ牧師が見に行ったら、その時お墓が1年半か2年ぐらいだったね。お墓ができてたんです。しかしその日はね、とんでもない日だったのです。それはね、私たちはフィリピンチームでフィリピンに行っていました。そして我々は命を狙われたのです。しかしジャッキー、ハミルたち、5人のフィリピン人クリスチャンがですね、身代わりとなりました。で、この5人の殉教者、このまさにその日、その日にそのままできたんです。ですね。で、私たちはですね、その時命を救われましたが、その設備を見たときに、ああ、確かにね、殉教を守ってくるぞ。これは本当だぞ。こういうふうに私は確信しましたし、主の御名の方も確信しました。で、皆さんね、殉教を守ってきます。で、海岸選挙をやってますからね。で、海岸選挙で私たちは命を失いそうになったことが何度かあります。で、まさにこのお墓ができた時は、まさに我々がアワヤっていう時でした。というのは我々が狙われたからです。ですね。ですからですね、海外選挙で殉教が起こってくるでしょう。ですね。それとともにですね、もう一つ感じることがあるんですね。マリア姉妹会なんかは、世の終わり、再臨の直前にクリスチャンが迫害されるということを言っています。で、これはマリア姉妹が言ってるだけではなくて、聖書の教えです。ユダヤ人が迫害されるよね。ですから、おそらく皆さん迫害が起こるでしょう。で、その中で殉教する人が出てくる。私はね、そういうふうに考えているんです。そして皆さんね、この中で死の十字架を、主はですね、殉教の教会として導いているということをね、感じているんです。ですね。そしてですね、それに非常に強い感動とね、深いこう意味合いを感じるのです。それは何かと言いますとね、使徒行伝1章8節を開いてください。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。こういうことがあるんですね。ここで皆さんね、証人っていうことがあります。つまり皆さん、証人が地の果てにまで行きます。証人が働きのポイントになります。証人を通して福音がいるのです。で、証人っていう意味はないか、1番目はこれです。いいですか。キリストを体験している人です。皆さんのキリストの素晴らしさとか愛とか、あるいは癒しとか助けとか恵みとか体験している、これが証人です。ですね。皆さん、そういうことを体験している人、ね、体験してない人もね、がっかりしないでください。体験するようになりました。ね、かっこ悪いから手を挙げた人もいると思いますが、そういう方も体験するようになります。証人の第一のポイントは、皆さん体験しているということです。 キリストを体験してる、神の愛を体験してる、神の素晴らしさを体験してるってことですね。そして皆さんね、私たちが考えるならそれだけで承認ということをね、私は思います。どうなこの意味っていうのが違うんです。で、前にキャラ牧師がね、説教してくださいましたね。この承認っていうのは皆さんね、殉教者という意味を持つ。だからどういうことかってね、体験するだけじゃダメなんです。ヨセフ君にね、ヨハネのヨセフ君、ベニ君にこう話したことがあるんですね。迫害になったらどうするか。そしたらヨセフ君がすぐ言いました。すぐ裏切る。ね。すぐ裏切る。だから皆さんね、これね、重要なんですね。皆さんね、承認っていうのは、死んでも主に従う。だから皆さんね、死んでも主に従う人はその証人です。そしてその証人がいいですか、福音を広げるんです。福音を広げるんです。ですから皆さん体験してるだけじゃないんです。それで皆さんね、皆さんはそれに導かれてですね。じゃあね、命を捨てても主に従う人ね、ちゃんと挙げててください。ちゃんとね、皆さん、それが承認です。曖昧な人はどういうことですかね。皆さんね、これが承認なんです。そしてね、非常に私はそう思うんですね。命を捨てて死に従えないっていう場合は、祈ってください。神様が助けてくださいですね。具体的にね、ある意味では正直、でもまだ承認じゃないですね。そしてね、私がね、感じることがあるんです。何が感じることがあるのかというとね、この世の愛と働きに関する全ての武器は揃ったってことですね。皆さんね、証人がですか、感謝をし賛美をし、賜物という武器を持って皆さん壁を打ち破ったんです。証人が、その感謝と賛美と賜物の働きを持って主の栄光を表しているんだ、皆さん。で、私はね、リバイバルが起こるときはね、リバイバルが勝手に起こるのかと思いましたね。寝ててもね、で、リバイバルが起こって急にこうなるのかと思いました。皆さん、神様はね、一つ一つとどめて導いてもらうと思います。ですね。そしてね、私はもうある段階に来たと思います。それはね、明確にポイントがはっきりしてきたからです。ですね。で、それが働きを全うしていくことになるということをね、覚えておいてください。それでですね、これ何時までですかね。9時までですね。急に時間がなくなるっていうことは。そして、聖書の方にこう入っていきたいと。いうふうに思います。で、ここでですね、24節でこう言っております。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の次はもし地に落ちて死なればそれは一粒なので、しかしもし死ねば豊かな実を結びます。で、これはキリストの十字架のことを言っております。キリストはね、生きておられる時に癒しを行ったり、いろんな方々を助けたり、素晴らしい技を行っていました。しかし死ぬことによって本当に偉大な技を成し遂げました。で、これはキリストは神の御心に従うことによって自分の意思に死んでですね、技を行うということを言っているんです。ですね。で、私たちはですね、自分の意思を捨てて神の御心を行うときに技が行われると、こう言っています。そしてですね、この時に非常に興味深い言葉があるんですね。 が栄光を受けるその時が来ました。つまり時が来たっていうことなんです。このキリストの時が来たんですね。で皆さん、で私たちがですね、自分の計画とか自分の思いを捨てて主の御心を行う時があるんです、ね、ある方は今日がどうかもしれません。でそれは一回ではないかもしれません。皆さん時があるんです。で私はですね、そのリバイバルに向かうポイントっていうのは明確になってくる。これ今はその時だと思います。一つの時だと思います。ですね。でこの時時が来てる。そしてですね、25節はここにとります。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。で、自分の命を愛するっていうのは皆さん当たり前です。クリスチャンになった頃ですね、教会の、学生会の中ですき焼き鍋をしたんですね。すき焼き鍋をしたんですね。そしてですね、まあ野菜とかなんか入れて肉をバカッと入れたんですね。でその瞬間みんなダラーッと食べ合いました。負けるもんかと思ってね、食べ合ったの。で私はですね、男の兄弟2人だから常に早く食べるんですね。それは何かというとね、ちょっと遅く食べるとですね、飢え死にしちゃう。もうね、生き残るためには早く、人より早く食べないといけないんですね。でどうなんね、岡丸牧師はお姉さんがいらっしゃる。お姉さんがね、10歳以上年上かな、なんかお母さんみたいなお姉さんそしてこうやって2つね、ちゃんと分けてくれて、たっぷり岡丸兄弟のところに与えてくれるから、ゆっくりこうやってね、もう貴族みたいに隠してるじゃないですか。なんとも言えないどっかの貴族みたいなね。それでゆったりと上品に食べるのですね。でね、私はそんなことは関係ないね。要するに自分が生きていけるかどうかの問題だから、だからババババババババと取っていくわけですよ。他のもババババババと取っていくんですね。で岡村君は最初は応用でやってたけど、最後はみんなで一緒にババババババみんな自分が可愛いのです。当たり前でしょ、ね、自分を愛してるわけですから、可愛いのですね。でも皆さんね、自分の思いを行うのではなくて、主の思いを行うということを自分にしろってこう言ってるわけですね。だからこう言ってるんですね。主の思いを行いなさいということを言っております。そしてですね、自分の命を愛する者は、自分の思いで進んでいくこと、自分の計画を行うものは、命を失う、ね、神様の素晴らしい計画とその中における素晴らしい命を失うって言ってるんです。失うってのはなくなる、なくなるってのはなくなる。これですね、これですね。私はですね、何度もね、学会したことがある。それは何かというとね、間違えてお金捨てちゃう。そんないっぱいありますよ、皆さんね。たまに皆さんね、お金間違えて捨てたことのある人、あれ、そんないないの？あ、いるでしょ、いるでしょ、皆さん。あ、じゃあ皆さんね、その苦しみと葛藤とね、悲しみってのはわからないでしょ、皆さん。あーみたいな、あーってね。それで、ね、皆さんね、地獄の底に突き落とされたんですよ。でこの時にね、本当に自分が感謝を信じてるかどうか試されます。いや本当にね、皆さんね、もう必死ですよ。天皇様ありがとうございます、本当にお金を捨ててしまってね、神様がちょっと言ってみればこんなことないのに間違えて捨てちゃってですね、どうして神様は答えてくれなかったのみたいなね、そういうような感じにこうなるわけですね、皆さんね。だから皆さんね、まあそれは10円20円ぐらいだったらいいですけど、もうちょっと大きなお金だったら皆さん もう夜も寝れないみたいな感じじゃないですか。ね、だから言ってました、ね、財布をね、トイレに落としたから自分で手突っ込んだって。ね、普段はそんなことできないのに、財布をなくしちゃいけないと思ってね。まあ、それは素晴らしいことなんですね、皆さんね。で、皆さんね、たかがお金でそうなる。皆さん、自分を失ったらどうでしょう。これは今、結果が出てないけど、我々はっきりと結果が出るわけですよね、我々が、天に行った時に。ですね。それは皆さんね、お金を失った程度の問題じゃないですよね。そんな問題じゃないでしょう。あるいは財産を失った程度の問題じゃないでしょう。皆さん、もう真っ青どころじゃないですよ。ああみたいな。もう全部無駄にしてしまったみたいな。そういうことでしょう、皆さん。で、これはね、重要なこう意味合いを持つのです。命を憎むものはっていうのは、私たちの、思いっていうのはあるわけですね。自分を愛する思いっていうのは誰でもあるわけですね。しかし、神の思いを行う。ね、それは命をもらう。でね、素晴らしい神様の、命を体験することができるし、素晴らしい神の栄光を体験することができるんですよ。で、この時に、神に従う。神に従うってことが重要なんです。それはね、神に従っちゃうとね、キリストは十字架の方に行っちゃいましたから。デスリアンドの方に行ってくださればよかった。ね、なんかデスリアンドの方の温泉地に行けばね、悪は行きますけど、温泉地に。ね、温泉地に行ってくださればいいのに、なんで十字架の方に行くんでしょうね、さ。ですね、だから皆さんね、キリストに本当に従おうと思ったら十字架の方に行っちゃうんですよ。十字架の方にこう行っちゃうんですね。もうお金が儲かって、商売も儲かって、そして全ても健康で、そして、飲むや歌いやの大騒ぎで本当に楽しい人生だったっていうことはないです。でも皆さんね、それが真の命に至るそういう働きなんです。それがまた、承認の働きです。それがまたね、殉教者の働きです。皆さんね、従うってことで重要な意味を持つんです。受けるのです、ね、ある方はね、聞き従うことをね、覚悟があっています。とんでもない。聞き従うことを忘れたら信仰がありますか。それは不思議なことです。神の技をね、潰すこと。我々はそういうことははっきりと間違ってるって言わないと思います。間違ってるんです。そしたらどうなります。命を失っちゃうですね。計画を失っちゃう。命運を失う。しかし皆さん、従うものはそこで大きな働きをこう見ていくんです。そして皆さんね、その従う結果、私たちはね、殉教者ですね。そしてね、ここでこう書いてありますね。26節、私に仕えるというなら、その人は私についてきなさい。私に仕える者も私がいるところにいるべきです。だから、仕えるというのは、だから神についてきなさい。神の御心を行いなさい。ですね。それで、たとえそれが死の神の神であったとしても、死であったとしても、皆さんね、これ大げさに言ってませんよ。皆さんもこれからの歩みの中で宣教とか何かで死を直前にする方もいらっしゃるでしょうし、もう本格的な歩みに入ってますから、殉教する方もいらっしゃると思います。迫害が起こったらね、そのこと思わなくたって多数の人も殉教するでしょう。最後の黙示録の迫害の時代っていうのは最も多くの殉教者が出る時代です。で、今我々はその直前にこういるのですですね。しかし皆さんね、主が導くなら、それに従ってもらいます。そしてね、これが皆さん、私たちの愛の中心であり、そして私たちはその中で感謝をし、賛美をし、進んでいくのです。大きな技と栄光が終わらされます。そしてそれが証人なのです。そして証人が、 壁を破っていくんです。赤しみとが日本の霊の壁を破ります。破るのはあの赤しみとを通して主なんですけど、そして皆さん大きな働きと技が起こるんです。で私はですね、あのリバイバルが近いということを思ってますし、まあ、一つ期待を込めてね、こう思っております。おそらくね、これは期待を込めてね、あの自分は死の重体ですからね、もうそういうような、もう完全にあの一人弱いの重体ですけど、まずは働きが起こった時にね、少なくとも、教会の1位から10位までは主の十字架が取るんじゃないかと思います。大きなところ、ね、でもすぐ他の教会もね、原則とはなんか学んできてやっちゃうからバーッとそうはならないと思いますね。皆さん、大きなことが起こってきます。大きな技と栄光が表されるということね、覚えておいてください。しかし皆さんね、あの働きを担うのは誰なのか、殉教者です。ですね。でね、まあ導かれるから、でまたあの木原君がまだ時間があるって言ってますからね、あの殉教の祈りしましょうかね。できない、あのできない人はね、無理やらないでね。気がついたらその群れの中に行って、私死ぬかいなって言ったことない。言ったことない。そういうのとかね。そういうことになっちゃうので、いいですか？はっきりね、そういう思う人、つまり最後まで主に従う、ですね。それは皆さんの、商売に状況があるかどうかは、また別問題として、たとえどのようなことがあっても主に従う。ね。あるいは従いたい、ね。そういうね、祈りをね、していきたいというふうに思います。で、そういう方はちょっとね、手当てください。はい。じゃあね、立って前に出てきてください。そうなりますとね、立たない人がちょっとかっこ悪いってことになるかもしれませんが、下手なことはやらないでください。祈ったら神様は聞いちゃいますからね。いいですか？しかし皆さんね、赤しみととなるためには非常にこの重要な意味合いがあります。はい、どうぞ前の方にいらっしゃってください。できないっていう人は無理しないでください。いいですか？ただできるように祈ってください。いいですか？できるように祈ってください。はい、前の方にいらっしゃってください。ずっと前の方にいらっしゃって。で、今回の正解はですね、一つの時であるというふうに思います。というのは、ポイントがはっきりと主によって開かれてきたからです。で、何をどうすればいいかということがはっきりと分かり始めたということですね。そして神様はですね、その中でこの神様の本格的な技のうちに我々を入れてくださるということを覚えておいてください。そして今ここに主が臨在されてますから、皆さんがなされる祈りは聞かれますので、不要にやらないでください。いいですか、ね、それじゃあどうぞお祈りの姿勢をとってください。お祈りします。私の後についてお祈りください。天のお父様、私は私と私の人生をあなたに捧げます。どうぞあなたの自由にしてください。あなたのために用いてください。たとえそこに死があろうとも、私たちは最後まであなたに従っていくことができますように。あなたの証人として、殉教者として、あなたの御心を全うしていくことができますように。どうぞ助け導いてください。これから大きなことが始まろうとしています。大きな困難も起ころうとしていることを我々は知っております。しかし私たちはあなたご自身に立ち、最後まであなたの御心を全うさせてください。死を超えて私たちはあなたに従います。 私たちに力を与え、また栄光を表してください。あなたの皆をあがめます。あなたが祈りを聞いてくださったことをありがとうございます。あなたが証人として立ててくださったことをありがとうございます。あなたが殉教者として立ててくださったことをありがとうございます。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは花を一曲賛美したいと思います。空高く舞い上がる さらにイスラエルの働きに私は大きく開くとともに、この大イスラエルにおける私の計画のこの成就が表されるとしゃさいます。
この主はイスラム教のものにおいても、またユダヤ教のものにおいても、また仏教徒においてもヒンズー教においても、あなた方を使うし国を述べ伝えさせるという主がありますと。
このイスラエルから始まった宣教の働きが、このイスラエルによって終了するという、この特別な意味をこの大イスラエル宣教を持っていることを皆さん。
主はこのイスラエルの派遣に関して、これからこの11月は新年度を迎える限り毎年このチームが行きますが、それ以外にもこのイスラエルにたびたび日本ごとに行ったり、また一人で黙想の時を持つために使わされたり、いろいろな有用な形でこのイスラエルに出入りする者たちが多くなると主が言われます。
さらに私はこの後多くの示しをあなた方に与えていこう。あなた方は注意深く吟味し、また私の示しをしっかりと握ってきなさい。それはある者にとっては一生を左右することになるとおっしゃされます。
さらにこの神の言葉が、この神の言葉の剣として用いられて、霊的な壁を打ち破っていくのをあなた方は体験していくであろうとおっしゃられます。
さらに私は私の器として、私はあなたを通して技をなし全うしようとおっしゃされます。日本における霊の壁が崩れるのをあなたが見るとともに、全世界における刈り取りの働きが大きく始まるのを見ていくであろう。
この群れ全体において、この二十数年の間に、あなた方が足を踏み入れた地において、そして神の言葉を語った言葉は無駄に終わることではなく、これから進展し発展してくると主が言われます。
この信仰の勇士たちよ、私の言葉によって立ちなさいとおっしゃらされます。私はその言葉をあなた方を通して成就していこう。
五大陸すべてにおいて、この主の十字架を上の時代に背負い歩む教会を立て上げていこうとおっしゃられます。
それではハレルヤ、ハレルヤ、
非常にこの小さな事柄であったということを述 地にあった方を知り、この称賛の霊に十分に注意していきなさいと書かれています。
あなたは常に私に栄光を期すことを求めてきなさい。それには祈りが必要であるとしなさいます。私はあなた方の肉の弱さを知っているとしなさいます。それに今からあなたは私に栄光を期すことができるように祈っていきなさい。
でまたこの宣教師を受け入れる体制というのを各教会の牧者の方々が祈り始めなさいとしなさいます。特にアジアの宣教師、アジア出身の宣教師をこの受け入れる体制というのを主が導くとしなさい。
あと多くの者たちが動いてくることを思いなさい。
この主の十字架クリスチャンセンターという群れ全体にセンターとしての役割という言葉を主は具体的にこれから読者の方々に語っていこうとしています。
See His glory.
See His glory. See His glory. See His glory.
ご支援にありますよ。アメン。それでは席に戻ってください。